ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティはもうすぐ起業10年目のファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会パートナー、ファッション大好きの69歳の幸子先生です。カラーの活用で笑顔でハッピーを過ごすのを応援します。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現、パーソナリティの幸子先生です。月曜日の6時からのスタートということで、1週間の始まりですね。今日はですね、33回目の収録、1月29日の収録です。放送日は2月の16日と23日、そろそろ春カラーが着たいなって思える頃かなと思います。ここ、幸子先生は岡山に住んでいますので、瀬戸内ということで、そろそろ本当に春物が着たいってなる頃かなと思います。2月の後半はですね、寒さも和らぐ日もあるし、気温も上昇する日もあるけれども、気温の差が激しいので、やっぱり上着、キルティングジャケットやライナー付きのトレンチコートの下には春カラーで、温度調節のできるコーディネートがおすすめです。じゃあ前回のですね、放送のおさらいをしたいと思います。1月にはですね、ボートレース、なんとボートレース宮島まで出かけてですね、デニムで SDGs、 そしてカラーでファッションで SDGs ということで、ファミリーを中心のにしたイベントに参加をさせていただきました。子どもたちはファッションについてとても敏感だったり、そして3年生の僕がですね、パーソナルカラー診断に参加をしてくれたりするわけなんですが、パパはですね、何も知らないという、そういう今現実があったりとかします。とても人気で、実はですね、3月には丸亀のボートレース場のそういうイベントに参加をすることになりました。ということで、ファッションとかカラーとかっていうのは見た目だけではなくてですね、心の演出もできるので、そういうのを引き続き続けていきたいと思っています。そしてですね、今日はなんと、勉強していたですね、新しい情報を皆さんにお届けします。もうすぐ4月は1年のスタートだったり、社会人も、そしてまあ学校もいろんなスタートが始まる時ですよね。なので、今日の話でなんかね、いつもと違う準備ができて、なんかワクワク新しい、ことにチャレンジができたり、自分を解放できたりするお手伝いができたらいいなと思っています。今日はですね、顔タイプ診断っていうのは前からあったと思うんですが、まあ、まだまだね、浸透はしてないですけども、ファッション大好きな人は顔タイプ診断っていうのは聞いたことがあるし、ネットで検索をしたこともあると思うんですけども、その日本顔タイプ協会から顔タイプカラー理論というのが紹介が出ましたので、勉強会に幸子先生が参加をした、その情報を皆さんにお届けしていきたいと思います。はい、ということでジングルお願いします。
放送局。
はい、じゃあ次行きますね。ファッションってですね、似合うファッションとかっていう風になると、ファッションの要素はカラーと素材とデザイン、そしてテイストっていう、その見た目の、心理みたいなので分かれていくわけなんですけども、パーソナルカラーって今すごくね、注目をされて一般化していますけども、パーソナルカラーはお顔写りに良い色っていう、そういう診断ができます。そして骨格スタイル分析っていう、そういうのもあるんですけども、お洋服は体に来ますので、体のですね、形、首が長いとか、体が立体だったりとか、肩幅が広いとか、そういうので、診断をしていって、形と素材がわかります。そして今日ご紹介する顔タイプカラーが、顔タイプ診断っていうのをですね、今までは、形と素材とテイストっていうことが主だったんですけども、まあ1年前ぐらいからね、やっぱりそれだけではなくて、なんとなくこう目のくるくるってした人と、目が和風美人のシュッとした人、そして顔が長いタイプの卵型の人と丸い顔の人では、なんとなくそこからイメージしていく色っていうのも違うんじゃないかなっていうことで、協会の方から少しずつ理論が発表になっていました。そしてこの度ですね、それがちゃんとした理論になったので、みんなにもそれをお伝えしていきたいと思います。だいたい人の印象って、バストアップだと思いませんか？まあ、座って話をするときにバストアップがメインになってくると思うんですけども、その時ってどこを見るかっていうと、おっぱい見ませんよね。やっぱり顔で目と目を合わせてお話をしていくことになるので、顔の中にあるパーツの形だったりとか、顔の、輪郭だったりとかっていう、その造形の部分、形の部分での印象っていうのはがほとんどじゃないかなと思いますね。で、まあお肌の色とかそういうのはパーソナルカラーとかそういうのもありますけども、その人の印象っていうのはやっぱ顔の、どんな顔されてるかなって、どんな特徴を持たれているかなっていうので、その人のことをもう決めてる感じですよね。見た時に、あ、この人こんな顔しているなって。で、そういうのが分かるのが顔タイプ診断になります。そして顔タイプ診断をするとですね、目とか鼻とか口、おでことかの形で見ていくわけなんですけども、ほとんどがですね、みんなミックスなんですよね。パーソナルカラーも、顔、お肌と目と髪の毛で見ていきますけども、全部がスプリングっていう人はあんまりいないですよね。なので顔タイプもミックス。なので、今マスクをしています。という人ですよね。マスク外すと、意外に目はね、シュッとしてる目なんですけど、お口がですね、ちょっとポテッとしててですね、マスク外したらすごいいい女になったりするわけですよ。なのでね、そういうのミックスなんですけども、人によってね、本当に100人100通りかなと思います。で、顔タイプ診断していくと、結構たくさんのことが分かってですね、例えば、ファッションテイスト、それから似合うアイテム、そして柄、カラー傾向、アクセサリー、ヘアメイク、素材っていう、そういうもういっぱいいろんなことが似合います。そして統一が似合うタイプ、まとまりっていう、そういうのが似合うタイプの人もいますし、それからパーツによってはね、顔のパーツの種類っていうか、まあそういうのでインパクトが似合うタイプの人もいます。なんでインパクトの人は地味な服が似合わないんですよね。地味な色も似合わない。なので統一の人がインパクトのある服を着たら、顔と服がバラバラになってしまう。だからそういうね、のがわかるのが顔タイプ診断っていうのになります。で、今まではその柄の大きさ とかヘアメイクとかは前から理論ちゃんと、説明ができる理論があったんですけども、今回はその中のカラーに特化して、カラーのところがプラスして、みんなにお伝えできる資料ができましたので、まあ、ラジオなのでね、見てもらえないんですけども、またお目にかかれる人にはしっかり本当に詳しく説明がしてあげられて、腑に落ちてですね、みんなが納得して、あ、やっぱりそうかっては、私ってこんな魅力があったんだっていうふうに思ってもらえるかなと思う資料が手元に来ました。そして教会のですね、岡田理事も今言われてるんですけども、ただひたすらね、分析をして似合うっていうものが自分で分かるっていうことの先にですね、分析をしたら自分の自己実現、その人の心がそのまま素直に、外に出していける、そして、全然違うところに憧れるのではなくて、自分の近いところというか、自分のなりたい自分を納得してそこに頑張って迎えるような、そんなお手伝いができるといいなっていうふうに、岡田理事も言われてますし、もちろん私も、学生さんたちに携わってきた教育の場面での、過去があったりするので、これからもですね、この理論を使って、できればですね、中学校高校ぐらい、そして悩んでる人たち、自分は何ってちょっとよくわからない人たちに具体的に、お顔立ちのお話だったり、ファッションのお話だったり、そしてもう一つですね、色彩心理も顔タイプの中には、顔タイプカラーの中には入っているので、その色の勉強というかな、色のイメージだったりとか、好きな色から自分の性格が分かったりとか、そういうのもあるので、今ね、不登校だったりとか、会社なかなか続けられない人とかで、自分自身がよく分からなくて人にうまく伝えられなかったり、違うものに憧れてたりで、自分の足でちゃんと立ててないからだから悩むのかなって思うので、自分自身に腑に落ちるというかな、自信持ってもらえるお手伝いが、カラーとか似合うファッションで、みんなにお伝えできるなって思ってるのが割と最近のね感じです。ということでですね、長い長い前座のお話だったんですけども、今回の新しい顔タイプカラー理論のお話をしていきたいと思います。初めて聞く人はちょっとよくわからないかもしれないんですけど、顔タイプ協会ではマトリックスを作ります。まあ縦線と横線、数学でいう縦線と横線のグラフみたいなのを作ってですね、マトリックスを作って、縦軸に上側に子供なので、子供なので丸い顔ですよね、丸顔、顔の縦が短い、平面的、そういう子供っていうのを一番上に取ります。そして、下側、相反したところに大人っていうものを取ります。そしてちょうど真ん中にですね、横軸を引いて、まあ、十字の形にマトリックスを作るんですけど、横軸は、左側に、直線、右側に、曲線っていう、そういう線っていうか点を取ってですね、そこの中に自分の顔はどんな感じですかねっていうのを、アンケート用紙っていう分析表があるので、それに基づいて、目は丸いですかとか、まあ、目の間が空いていますかとか、例えばですね、口って丸いですかとか、鼻に線はありますかとか、頬はですね、出ていますかとか、なんかそういうね、いろんな質問があって、そこに置いていくことになります。で、8つのね、タイプに分けていくわけなんですけども、例えば子供っていう上のところでですね、例えば目が丸いですっていう、そういう曲線の目を持っているとか、口が丸いですとかっていう、まあ、目が離れてるんですとかっていうタイプの人はキュートとかアクティブキュートに属することになり、そして上側で左側には目とかがシュッとしてる直線形なんですけども、その人たちはフレッシュとかクールカジュアルというふうに呼ばれます。 その上側にあるねグループは結構カジュアルだから、あんまり体にぴったりのお洋服ではなくて T シャツとかスウェットとかちょっとダボっとしたカジュアルなシャツだとか、そういうのが似合うグループだと言われています。そしてですね、下側に行くとですね、大人になっていくんですけども、曲線左右側は曲線寄り、そして左側が直線寄りになっていくんですが、曲線寄りはフェミニンっていうグループになります。フェミニンはだからカーブの目、しっかり大きな目で華やかな感じですよね。そして左側に行くと直線っていうことで、クールな鼻が高いですとかかっこいい系の、スーツ似合いますみたいな、ちょっとメンズライクなものもぴったり着れますっていう、そういうクールのグループがあります。そして大人顔の中には、ちょうど直線と曲線の間に、ソフトエレガントとかエレガントというグループがあって、全部分析をすると自分たちが自分がですねどのグループになるのかなっていうのがわかります。今までもこれからもですね、そういう理論はそのままなんですけども、そこにですね、今回カラーの理論をプラスしていきました。ちょっとね、みんなね、頭の中でね、組み立ててみてくださいね。何でもいいんです。ぬいぐるみとかファッションだけじゃなくてですね、ぬいぐるみとかおもちゃとか、インテリアとかでもいいんですけども、なんかパンって見た時にそのこれは何かなっていう可愛いテイストとかそう思う時には、それはですね色、そして形、そして素材の3つで必ずみんなジャッジしてるんですよね。分析とかっていうことではなくて、もう元々ね、各ジャンルのデザイナーさんが例えば可愛いぬいぐるみってなったら、それリアルなもんだったら別ですけども、イメージ的には色はピンクだったり優しいベージュだったりになると思うんですよね。で、優しい可愛いってなったら、形はカクカクした直線のものはしないと思わないですか？なんか丸い形の可愛いものにしていく。で、素材ももうふわふわっとしたものにすると思うんですよね。なので、そういうふうに物の印象っていうのは、そういう色の色彩心理学っていう、そういう色見た時に人間が理論知らなくても、あ、これ可愛いなとか、これ触りたいなって、そういう、理論があるので、そういうものと、それからその形、丸いとか四角いとかっていうのは造形心理学っていう、そういう学問があるので、それ、そしてあとは最後の何でそれは作られているかっていう、そういう素材感の3つで印象が決まっていくと言われています。で、それはファッションでだけではなくて、今言ったぬいぐるみ、おもちゃ、そういうのが全部そういう理論になっています。なので、そのね、色っていうのは色彩心理学、形は造形、あと素材ということなので、ファッションもですよね、色と形と素材で出来上がっているっていうのをさっきお話ししましたけども、いろんな理論の診断をしなくても、今回の顔タイプのカラー理論をプラスした理論が分かればすぐ当てはめられるかなと思います。例えばですね、人の印象っていうのは、まあ顔ですよね、さっき言ってた顔。そしてその周りにある髪、ヘアスタイルで服になっていきますよね。なんで顔は、形は顔のライン、さっきお話をしてた直線か曲線かっていうのが分かれば、服の形、デザインが決まってきます。なので、直線形の人は直線形の服の方が似合いますよね。で、曲線、目がくるってした人はそういうものの方が似合う。で、次はですね、顔の印象で素材も決まってきます。女らしい感じの人はやっぱり優しい素材の方がもちろん似合いますし、シャープな感じのさっき言ってたフレッシュさんとかクールカジュアルさんとかっていう直線形の人は 直線のものが似合います。なのでカッターシャツとかを可愛い顔した目がクリッとした女の子はあんまり似合わないと思わないですか、頭の中でね組み立ててみると。でその子たちはやっぱりブラウスの方がいいですよね。でちょっと細長い顔で華やかな女子たちはカッターシャツやっぱ難しいですよね。なのでそんな感じでですね、顔の造形が持つイメージっていう、そういうのがあったりします。そして今までですね、伝えてきたのは直線形、色ってみんなどんな風に分かれますかね、色相感とかって言って、分かる方いらっしゃると嬉しいんですけど、色が輪っかになっている美術の時間に習ったですね、一番上に黄色とか赤とかがある丸がありましたよね。それのことを色相感って言うんですけども、直線が似合う人、直線が似合う人はどちらかというと寒色系のものが、寒色系の色が似合うと言われています。なんでブルー系だったりとかそういうのが似合います。そして曲線系の人は暖色だから、オレンジとかピンクとか赤とかが似合います。なのでもう迷わずにですね、それを着て、そして少しだけアクセントカラーとかで別のものを持つっていう風にした方がいいですよね。なのでいつも私の SDGs で活動しているので、無駄なものはこれで買わなくて済むんじゃないかなと思います。なので顔タイプカラーっていうのはもっともっとね、顔の印象にそれぞれのグループで青色っていうのがもうおよそ決まっています。調和から考察された色で、色の種類、さっき言う寒色系と暖色系、そして明るい明度っていう、明るい色が似合うのか暗い色が似合うのか、そして彩度、鮮やかな色が似合うのか穏やかな色が似合うのか、そしてカラーには色調っていうトーンがあるんですけど、まあ、パステルカラーとかってよくみんなね聞きますけど、パステルのそういうのもトーンなんですけど、そういうのが似合う人もいるし、似合わない人もいるよっていう、そういう簡単な割と理論なんですね。なのでまあなんだろう、みんな色の勉強すると本当にですね、顔タイプもわかるし、気持ち、自分の好きな色で自分の性格も分かったりとかするし、本当にたくさんのね、ことが分かりますよね。で、元気のない日は赤を見ればいいし、ちょっとご飯食べすぎてちょっと肥満心配ってなったら青を見ればいいんですよね。なので本当に色っていうのはとてもたくさんの役に立つことがあるので、まあこれからもですね、みんなにお知らせをしていけたらいいかなと思います。ということで、ここでちょっとジングルに入ります。はい、じゃあラストいきます。4月、もうすぐ4月ですよね。ほとんどの方が1年のスタートになるんじゃないですか。学校とか会社とかそういう時期になると思います。そういうのがね、時期が違う方はまあ4月スタートのことが多いので、自分もそこで一回仕切り直しをしてですね、気分一新してやっていかれるのもいいんじゃないですかね。今日の放送は2月なので、3月にいろんな準備をして、4月に向かわれるのがおすすめです。理論としてはですね、第一印象は見た目で決まっていきます。 93% なので、外見は内面が現れるようにして、いろんな方に、出会っていくのがいいんじゃないかなと私は思っています。その自分をですね、演出するためにはまずは今の自分を知るためにいろんな分析をするといいんじゃないですかね。 なりたい自分っていうのを自己表現っていうとすると、そこからですね、自己肯定、自分はこれでいいんだって思えると自信が出てきます。悩んでいると、あ、今日可愛いねって言ってもありがとうって言えません。そうすると他の人にも他の人のことも、認めてあげられません。なのでまずはですね、自己表現をしっかりできる、人に伝える力を持てる人になっていけるといいなと思ってて、そういう自信がね、出てくると向かう方向が決まってきますので、自己実現がちょっとずつできるし、そうするとそこから自己肯定感が生まれていくなって思っています。なので、そんな風なことにですね、色を活用していったり、そして、今日のようなファッション診断で自分の魅力を発見していくのがいいんじゃないでしょうか。忙しい方にはですね、SNS 活用のファッションフォト診断というのを始めました。パーソナルカラー、今日の顔タイプカラーの入った診断、そして骨格スタイルの診断もできます。幸子先生は皆様のファッションで自己実現の伴走していきたいと思っています。次週はですね、次回はですね、3月だったりするので、すぐそこの卒業式のお話、そして社会人になってスーツ着たりとかするので、一人一人のですね、魅力を生かすスーツのお話をしていきたいと思います。そして最近ってスーツって、あんま着ないですよね。で、安いスーツ1個買って、就活使ってって、そんなのもったいないですから、自分に合った、まあ、スローファッションということで、ちょっとお高くても体に合った、似合ったスーツがいいと思っていて、そういうのをお話ししていきたいと思います。幸子先生のですね、活動チェックとか連絡は、岡山ウィズファッションで検索をしてみてください。リクエストをお待ちしています。人生を笑顔でハッピーに過ごす、ファッションで自己実現の番組でした。ストレスフリーには笑顔でハッピー、今日もいい日にしましょう。